人権、私を大切にすること。
12月は人権月間です。人権と聞いてあなたは何を思い浮かべますか？権利を守ること、相手を尊重すること、いろいろありますが、まずは自分の権利を正しく知り、自分自身を大切にすることが必要なのではないでしょうか。この番組では私を大切にすることをテーマに、3つの人権課題について、それぞれの人権課題の当事者・専門家の方々の対談をお届けします。対談の聞き手は、人権を基盤とした性教育に関する講演や執筆活動、また北区西賀茂で子どもから高齢者まで幅広い世代の交流の場作りなど、女性の一生のサポートに尽力されている株式会社プラティカ代表取締役、助産師愛子さんこと渡辺愛子さんです。初回の今回は、人権課題 LGBTQ+ について京都マーブルスペース運営スタッフであり、つながりオフィス合同会社 COO の坂部澄人さんとの対談です。人権月間特別番組、人権、私を大切にすること。この番組は北区役所の協力でお送りいたします。
助産師の渡辺愛子です。
はい、京都マーブルスペース運営スタッフ、つながりオフィス合同会社の、坂部澄人と申します。私は、つながりカフェという LGBTQ+ とその周辺の人が集うコミュニティを、自分自身もゲイの当事者として運営をしたり、あと自治体、京都市さんなどがやっている、京都マーブルスペースなど、そういったあのコミュニティの運営も行っています。他には学校、行政、各種団体などで、LGBTQ+ や性の多様性に関する研修、講演なども行っています。
坂部さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。私も性教育の活動をする中で、やっぱ性といえば、多様な性というような話は必ず、はい、それは子どもたちにもしていることで、何かこう LGBTQ、プラスという言葉で最近は表現されているので、はい、坂部さんの方から意味も教えていただけたらと思います。
わかりました。はい、最近メディアなんかでもですね、 LGBT というような言葉をが取り上げられるようになってきているので、なんとなく聞いたことがあるという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、今回ご紹介する LGBTQ+ というのは、レズビアンの L、 ゲイの B、 バイセクシャルの B、 トランスジェンダーの T で、 Q は2つぐらい意味がありまして、クイアとクエスチョニングの2つの意味があります。で、クイアというのはですね、LGBT みたいなこう既存の性のカテゴリーに当てはまらないような多様な性のあり方をクイアと言ったり、あとクエスチョニングは自分の性のあり方のことがまだよくわからないとか、あまり決めたくないなとか、そういったセクシャリティのことを表しています。でプラスとついているのは、さらにより多様な性のあり方を含めた、包括的な表現としてプラスがついています。
例えばどんなことがありますか？
本当に性のあり方って多様なんです。で言葉では本当に表しきれない、本当にいろんなあり方があって、イメージとしてはそういう方を含みますし、でさらにはですね、いわゆる多数派の方々、その人たちも多様な性の一部を構成しているということで、プラスの中で含めて、みんなが含まれるという、そういうようなニュアンスもあります。
そうですよね。はい、なんかこう私もいつもこう特別に少数派のグループがいるとかね、なんかそういう分け方ではなくて、みんな多様な性の中の一人だよっていうようなふうに思っているんですよね。はいはい、で子供たちに話していても、例えば異性愛っていうのにも、はい、異性愛っていう名前があるわけだしとか、はい、そうやってこう私たちもみんなが、LGBTQ+ の中に全て含まれるっていうふうに、捉えたらいいのかなと思って、聞かせていただきました。で長く活動している中で、LGBTQ+に関する、時代の流れといいますか、社会の流れみたいなところを教えていただけると嬉しいです。
そうですね、日本ではですね、まあ、2015年にですね、東京の方で渋谷区とか世田谷区がパートナーシップ制度というのをスタートさせまして、まあ、それをきっかけにメディアでも取り上げられるようになりました。まあ、それ以前は、LGBTQ プラスに関して皆さんあまり関心がなかったりとか、否定的な声も多かったんですけども、まあ、今では例えばですね、同性婚に賛成する人の割合は世論調査によりますと7割を超えるようなところまで来ていまして、世論は結構短い期間の間に大きく変わっているかなと思います。で、まあ、例えばドラマや映画、漫画とかアニメも含めて LGBTQ プラスを主題とするような作品も多く制作されるようになってきていますので、すごく身近なこととして感じてくださっている方も増えてるんじゃないかなと思います。
うん、それでもやっぱり身近なところではなかなかつながりにくいっていうようなところがあると思うんですけれども、はい、坂部さんが活動してくださっているようなコミュニティ、はいはい、なんかそういう運営の中でどういう方が今いらっしゃっていたりとか、はいはい、コミュニティに来てくださる方がどんな思いを持っておられるかとか、はいはい、ちょっとお聞かせいただけますか。はい、
そうですね、社会の変化に合わせてですね、コミュニティにアクセスしてこられる方もやっぱり変化してきているという実感を持っておりまして、まあ、あんまり世の中に情報が出てなかった頃はいわゆるまあ LGBT のような比較的はっきりした自覚を持ってアクセスしてこられる方が多かったんですけども、情報が知られるようになって、特にまあ多様な性という部分でさまざまなあり方、はいはい、まあ、先ほどの言葉で言うとクエスチョニング、うん、Q の部分とか、プラスの方とかも含めて情報を得ることで、もしかしたら自分もそうかもしれないなというふうに疑問に思われてというか、まあ、悩まれて、でちょっと行ってみようかなという形で来られる方が結構増えているのと、あとはいわゆるアライの立場の方ですね、はいはい、LGBTQ プラスの人を、まあ、理解して応援しようというような、うん、まあ、そういった人たちも結構来られるようにはなってるかなと思います。
あと恋愛の形もいろいろで、はい、最近でもこう一人の人を愛するっていうことではなくって、はい、何人かの方に、はい、本気で恋愛感情を抱くっていうような、はいはい、ポリアモニーって言われるね、はい、そういうふうに言われる方たちもいると、すごく浮気症なんじゃないかとか、はい、もうなんかひどい人だって思われたりとか、今までの社会通念でいくと自分の性はやっぱおかしいんじゃないかとか、うん、自分はひどい人なんじゃないだろうかっていうふうに悩む方もいるけれども、そういうのも今漫画とかね、はい、なんか情報が SNS だとかでもたくさん入るようになると、ね、はい、あと YouTuber さん、うん、若い YouTuber さんたちが発信してくれてると、小学生さんもやっぱ YouTuber、はい、YouTuber さん見て、うん、はい、あ、自分もそうかもしれないっていうところでちょっと勇気をもらったりしてっていうような方がいるので、やっぱり情報とともにこういうところにつながって、コミュニティにつながれるといいですよね。はい、
そうですね、まあ、なので本当に情報が、まあ、伝えるってことは大事かなとすごいいつも思っています。はいはい、
そうですね、セクシャリティに関する悩み事っていうのは、まあ、どうしてもやっぱり社会の中では話題になかなかポンと載せにくいっていうような、うん、まあ、そういう社会的な流れもあると思うんですけれども、その一人でやっぱり抱えがち、はい、特に小学生とか中学生とか高校生とか狭い、まあ、私たち大人から見ると狭い世界、学校と、うん、まあ、家庭と部活と塾とぐらいな感じの狭い世界でいたりする中で、うん、一人でやっぱり抱えると辛くなってしまうこともあると思うんですが、はい、一人で抱えないためにどんなようなお声かけを坂部さんはされていますか。
は
い、
そうですね、まあ、これは私の経験とも重なる部分もありますし、実際コミュニティに来られる方を見てても思うんですけども、やっぱり仲間とかいわゆるアライのような形で支えてくださる方とつながる、まあ、それがまあ一つはコミュニティに行ってみるとか、うんうん、コミュニティにつながるというところだと思うんですけれども、はい、まあ、そういうことを特にアクセスしていただくことで仲間にも出会えて自分の自信とかにもつながるし、応援してくださる方にいろいろ話を聞いてもらえることで心が軽くなったりすることで、はい、まあ、悩みが全部解決するかどうかは、うんうん、まあ、人それぞれかもわからないですけれども、はいはい、まあ、ちょっとその悩みが軽くなるということはあるんじゃないかなと思います。
そうですね、例えば学校生活とか、まあ、親との関係でどうしても否定的な、ね、あのことを言われたり、まあ、お話もできない、うん、本当にひた隠しにして生きている方もおられたりして、はい、本当の自分が出せなくって、本当の自分では家族も悲しい思いをさせてしまうんじゃないかとか、うん、お友達からも、変な目で見られるんじゃないかというと、うん、はぶられるのが怖いとか、うん、そうすると本当の自分じゃない形で生きている方がみんなを困らせないで済むんじゃないかって言って言って、うん、なんか着ぐるみを着て生きてるような感じがしてきた、うん、人を悲しませたくないって優しいね、うん、あの方も多いので、うん、あの その反対に自分が傷ついていってしまうっていうようなところもあると思うんですが、うん、はい、あの環境が変えられなくてもでもこうお話を聞いてもらえた、うんうん、ここに行けばあの自分は着ぐるみから脱いで本当の自分でいられるみたいなね、うん、そんな場所ができたら本当に心強いだろうなと思います、はい、ただそのやっぱりこうそこに行く、うん、実際に私も性教育の講演とかで、はい、あのお出会いしていて、あの制服がすごく嫌で学校が来にくくなるとか、うん、やっぱり学校生活の中で二分されている、ねね、部活動、うん、あと体育の授業、うん、お着替えとか、はい、あのもういろいろなことで二分されているのが本当に辛くなってきて、うん、学校に来にくくなっているっていうお子さんもいて、はい、養護教諭の先生方からも、うん、あの本当どうしてあげたらいいんだろうというようなところを、うん、あのお聞かせいただくときにこうつながる場所がありますよって情報提供する、うんんですが、はい、あの実際それに行けるかどうかも大きな問題だと思うんですけれども、はいはい、来れた方とやっぱりちょっと来れなかった時期もある方ってあると思うんですね、はいはい、そういう方のこの一歩っていうのは何か声かけというのか態度が、まあ、これといって答えがあるわけではないかもしれないんですが、はいはいはい、なんかヒントがあれば教えてください。
そうですね、あのなかなか難しいなといつも思うんですけども、はい、おっしゃる通りですね、例えばコミュニティに今実際に来てくれた方も、
はいはい、
あの聞いてみると、例えばそのコミュニティの例えばドアの前まで来たけど、そのドアから先に入ってくるのにものすごい緊張したとか、人によっては前まで行ったけど、
う
ん、やっぱり勇気出なくて帰った、うん、で後からちょっと連絡くれる方とかもいらっしゃるので、
はいはい、
まあ、やっぱりその精神的なハードルっていうのは、うんうん、あの結構あるんじゃないかなと思ってるんです、
はい、
で、まあ、例えばお問い合わせいただけたような時は、はい、できるだけあのその人が不安に思っていることとか、はい、あの知りたいと思っていることを丁寧にあの、はい、お伝えして来やすいような雰囲気作りをしたりとか、はい、そういうことは行ったり、
はいはい、
あとそのコミュニティの情報提供のやり方としても、はい、あのできるだけあの告知なんかを見たら、うん、あのどういうことをやっててどういう場所でやってるかとかが、うんうん、
はい、
あの分かるような書き方をするような心がけなんかはしています。
あ、それはとても今聞いていて心強いなと思いました。はい、例えば自分が行くとなると知らない人ばかりでまた何かこう傷つく体験があったらどうしようみたいなね、うん、思ったりするけれども、少し先に事前に問い合わせをしてそれにお答えいただいた上で、うん、あの答えてくれるスタッフたちが待っててくれてるかもしれないと思うと、はい、やっぱりあの、うん、いけるのかななんてちょっと思ったのと、うん、あとそうやってドアの前まで来たけれどもやっぱり帰っていったっていう方もいるって、うん、でもそういう葛藤って自分だけじゃないんだって、あ、自分のそういうこう思い切ってできないっていうところもそんなにこう自分だけがあの弱い存在でもないのかななんて思うと、うん、はい、あのつながりやすいのかななんて今思ったりしました。はい、あの自分の住んでいる住まいの近くで、どういうコミュニティがあるかとかね、そういう情報を得るにはどうしたら良いでしょうか。
はい、まあ、ネットで検索するのが、まあ、一番あの手軽にあのやっていただけるかなと思うんですけれども、日露ダイバーシティさんという、まあ、NPO 法人、そこのホームページでですね、全国のコミュニティですとか相談窓口の一覧のページがありますので、
はい、
虹色って漢字の虹色、
漢字の虹色、
はい、カタカナでダイバーシティ、
ダイバーシティですね、はい、
そこで LGBT 団体とか LGBT 相談みたいな感じで、はい、あの検索していただければ、
はい、
あの北海道から九州、はい、沖縄までのそれぞれのブロックごとエリアごとに団体ですとか、
はい、
ま、あの相談の窓口が、はい、あの記載されております。
はい、多様性の理解をこう広げていくために、はい、あのリスナーの今聞いてくださっている皆さんが、
はい、ま
あ、すぐになんか取り入れてできそうなことがあればヒントを教えてください。
そうですね、あの、まあ、いわゆるあのアライというようなあの 方が、まあ、あの多様性を理解してあの LGBTQ プラスの人たちに寄り添うような人と言われてるんですけれども、ちょっと難しいことをやらないといけないとかいろいろ知っておかないといけないというよりも、まあ、一つは気持ちの部分であの寄り添う気持ちを持っていただく、はい、まあ、それだけでもだいぶ違うんじゃないかなと思います、はい。であのまあ、例えばそれ以外にじゃあ具体的にどんなことができるかという あるとしたら、まあ、さっきもあのちょっと話の中で出ましたけども、最近だと LGBTQ プラスに関するいろんな映像作品とかいろんなものがありますので、まあ、そういったものは結構リアルにあの、まあ、例えば当事者の方が監修してあの作ってるとかっていうのもすごい増えてるので、はい、あのそういったものを単純にまあ見ながら楽しんで見ていただくことで理解も深めていただくというようなこともできるかなと思うので、まあ、そういうことでしたら比較的ハードル低く、
はい、そうですね、
あのやっていただけたりもできるんじゃないかなと思います、
はい。
であとはですね、うん、まあ、あの社会を構成する人たちが、まあ、多様な人がいるという、まあ、そのこともちょっと片隅に頭に入れといていただければ、はい、まあ、ちょっとした言葉の使い方とかそういったところでも固定概念にとらわれてこうだと決めつけるような言葉の使い方とかを避けることもできるかなと思うので、はい、まあ、そういったこともしていただけるかなとは思いますね。
はい、そうですよね。私たち助産師もですね、やっぱりこうもう赤ちゃんがいればお母さんとお父さんがいるとか、うん、もうそうするとね、お母さんとかね、お父さんとか、今日はご主人は何されてるんですかとか、やっぱパッと言ってしまいますが、うん、もしかすると同性カップルもいたりすると、はい、お母さんと子供という家族がいたりとか、はい、自分の性をこう固定化させたくないんだって、うん、男とも女ともなんかこうどちらも決めたくないんだという方がいると、お父さんとかお母さんって言われることだけでもすごく否定的な気持ちになったりとか、うん、はいはい、あの子育て支援の、ね、うん、場でもやっぱパパママ大集合みたいな、はい、うん、そんなこと言うとちょっと私は行っても大丈夫かなとかね、行って、やっぱり行って傷つくことがあったら怖いなって思う方がいると、うん、あのどんどんどんどんこう隅に追いやってしまうっていうことは、うん、私たちは全く悪気なく、まあ、言うてみたら普通にやってるつもりのことが、うん、そういう知識とか寄り添いだとか思いがないと傷つけてしまうような社会につながるのかなと、まあ、助産師としても、はいはい、そんな風に今も感じました、はい。最後、これからの展望として坂部さんがあのの思いをですね聞かせていただけると嬉しいです、
はい。まあ、今日本ではですね、まだまだ自分の、セクシャリティをオープンにする、あの性のあり方をオープンにするっていうのは、とてもハードルが高いと感じているのが多いのが現状かなと思います。で、まあ、そのような中でですね、まあ、先ほどもお伝えしたような安全で安心して仲間とつながれるコミュニティの役割はすごく大きいかなと思っていますので、まあ、どのようなセクシャリティの方、性のあり方の方でもありのままで自分のいられる場所を、まあ、今後もあの提供し続けていけたらなと思っています。で、あの、まあ、研修活動なんかもあのしておりますので、まあ、そういった場面でもあの様々な層の方に性の多様性を知っていただけるようなこともあの継続してしていけたらなと思っております。
本当にこう当事者支援っていうところと、あとは皆さんに知っていただきたいっていうところの啓発のところと、はい、本当両輪で必要なサポートだと今聞いていても思いました、はい。私も、まあ、助産師としてあの妊娠出産子育ての、まあ、伴走者として、性のところっていうとやはりこう決めつけの多い社会で、はい、でも誰もが親になったり家族を持つということが当たり前に幸せなこととして、うん、あの過ごしていけるような、そんな社会づくりも私の専門職の分野としても、はい、あのとても考えさせられるような、はい、お話になりました。ありがとうございました、はい。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたか。次回は人権課題、自殺についてお送りします。また京都市北区では人権擁護委員による人権相談が開催されます。12月18日月曜午後1時30分から3時、場所は北区役所3階の会議室です。予約はいりませんし、相談料もかかりません。人権に関することでお困りのことなど、お気軽にご相談ください。人権、私を大切にすること。この番組は北区役所の協力でお送りいたしました。